はい、それでは後半はですね、先週のメッセージの続きをお話しさせていただきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝このように共に集まって礼拝できる恵みを感謝いたします。これから、さらに神様の御言葉を共に聞きますけれども、どうぞ私たちがあなたの御心をさらに深く知ることができるように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。それでは吉脇の7章の1節から5節をお読みします。吉脇の7章1節から5節をお読みします。しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで主の信頼を裏切った。ユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者の一部を取った。それで主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がった。ヨシアは部下をエリコからベテルの東ベテアベンの近くにあるアイに遣わし、彼らに言った。登って行ってあの地を偵察せよ。部下たちは登って行ってアイを偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った。民を皆登って行かせるには及びません。2,000〜3,000人ぐらいを登らせてアイを撃たせると良いでしょう。彼らはわずかですから民を皆送って骨折らせるには及びません。そこで民のうちおよそ3,000人がそこに登っていったが、彼らはアイの人々の前から逃げた。アイの人々は彼らの中の36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って下り坂で彼らを撃った。民の心はなえ水のようになった。先週の続きとなりますけれども、ヨルダン川を渡って約束の地カナンへ入ったイスラエルの民を待ち受けていた最初の戦いがエリコの戦いでした。まあ、よく知られているこのエリコの戦いは、イスラエルの人々が主の命令に従って行動した結果、城壁が崩れ落ちて勝利を与えられました。エリコの戦いは何か軍事的戦略的というよりは、文字通り信仰の戦い、霊的な戦いという側面が重要な戦いとなりました。そしてその中で救い出されたラハブとその家族についても注目しました。そして理解がなかなか難しい、まあ、言葉概念の一つである聖絶というものについてもお話をしました。まあ、聖絶ヘレムという言葉には、滅ぼし尽くすと神様に捧げるという二つの意味があって、その二つのことが切り離せないものになっています。エリコの戦いはこの聖絶がどんなものであるかをはっきりと示す例としてとても大切です。神様はこのようにお命じになりました。6章の18節ですが、この町とその中にあるすべてのものは主のために聖絶せよ。あなたは聖絶のものに手を出すな。あなた方自身が聖絶されないようにするため、すなわち聖絶のものの一部を取ってイスラエルの宿営を聖絶のものとし、これに災いをもたらさないようにするためである。町とそこに住む人々、家畜に至るまで全てを、まあ、破壊し尽くせと神様は言われるわけですけれども、それは略奪とか、破壊のための破壊ではなく、全てを神様に捧げるためのものであったということです。ですからそれはイスラエルの民であっても例外ではないということです。イスラエルの人々が聖絶のものとされたエリコの町にあるものに手を出して自分のものにするならば、自分自身が神様のものとされて聖絶される。イスラエルの人々に災いが下ると主は言われました。今朝はこのエリコでの勝利の中に、密かにこの聖絶の命令に背いた人がいたこと、それがどんな影響を与えたかについて聖書を読んでいきたいと思います。で、7章の1節今読みましたが、ここにもう先にどんな罪が犯されていたのかが先に示されています。もう一度お読みしますが、しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで主の信頼を裏切った。ユダ部族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者の一部を取った。 それで主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がったと書かれています。その前のですね、6章の27節を見ていただきたいんですけれども、エリコの勝利が瞬く間にその地に知れ渡りました。で、主がヨシアと共におられたので、彼ヨシアの噂はこの地にあまねく広まったと書かれている。それぐらいエリコでの勝利はもう大変なものだったわけですが、その裏では7章1節に書かれているような神様の信頼を裏切る罪が行われていた、非常にはっきりした対比があります。その隠された罪がわからないまま、ヨシアとイスラエルの民が次に攻略を目指したのがアイという町でした。もう初めて読んだ時、アイってすごい名前だなと、もちろんこれは日本語ではありませんので、アイと発音する、そういう小さな町のことです。エリコはヨルダン川に近い低地にある町なんですけれども、アイという町はそこからユダの山地へ登っていったその中にあります。すごいですね、地図出してくださいました。ありますか。はい、エリコはまだ低いところにあるんですが、アイという町はベテルに近い、ベテルという町はとても重要な拠点ですけれども、そこに近い山の上にある町です。ですから、そして山頂南北に貫く道の上にありましたので、これからカナンの地を攻め取っていく上で地理的に重要な場所だったようです。で、ヨシアはエリコの町を攻め取った時と同じように偵察隊を使わしますけれども、どんな報告をしたでしょうか。3節をご覧ください。民を皆登って行かせるには及びません。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせると良いでしょう。彼らはわずかですから、民を皆送って骨折らせるには及びません。敗北の原因すいません、敗北の原因の一番大きな原因は隠された罪でしたけれども、どうもそれだけではないようです。エリコ攻略の時と比べるとどうでしょうか。愛を攻撃することについて主からヨシアへの命令があったとは書かれていません。そしてイスラエルの民が主に導きを求めたとも書かれていません。このあとこの戦いにおいて主はイスラエルと共におられなかったということが後でわかるわけですけれども、イスラエルの民もエリコの勝利を経験して気が緩んでいたのか、自分たちの力を過信していたのか、何の主の導きも求めないで戦いへ出て行ってしまいました。愛の町を過小評価して何も恐れず準備しないで登っていったイスラエルの民と、40年前カナンの民を恐れて登っていかなかったイスラエルの民は、一方では自信過剰、一方では全くの不信仰、対照的に見えますけれども、神様を信頼していなかったことでは実は同じだったんですね。40年前のイスラエルの民は神様の約束を与えられていながら、カナンの民とその町の城壁を恐れて登っていこうとしませんでした。そしてこの時カレブと一緒に登っていこうと信仰に立ったのがヨシアだったわけです。しかしこの度のアイとの戦いでは、イスラエルの人々はアイの町を見くびって神様の導きを何も求めず、自分勝手な判断で登っていきました。神様の約束を信じない不信仰、自分の力を過信して死を求めない不信仰、どちらも実は神様の前では同じ不信仰なんだということを教えられます。民を皆送って骨折らせるには及びませんという言葉にも傲慢さが見え隠れしています。エリコの戦いでは実はイスラエルの民は何も骨折っていないんですね。ただ神様の命令に従った結果、イスラエルの人々は言ってみれば戦わずして勝利を与えられたはずです。それを骨折って、これは疲れるという意味ですけれども、大げさな言い方です。主が与えてくださった勝利をあたかも自分たちの努力で勝ち取ったかのような勘違いがここに見え隠れしています。私たちも、知らず知らずのうちにですね、良い結果が与えられると、それを何か大げさに、 もう私たちがこんだけ頑張ったからこれだけのものが得られましたと、まあ、何か誇ってしまうところがあるかのように思いますが、この時のイスラエルの人々もそんな心境だったのではないかと思います。で、ある研究者はこの場面を理解するために伝道者の書10章15節が、とても当てはまると言っていました。あ、なるほどなと思うんですけれども、伝道者の書10章15節をお読みします。愚かな者の労苦は自分自身を疲れさせる。彼は町に行く道さえ知らない。愚かな者の労苦は自分自身を疲れさせる。彼は町に行く道さえ知らない。まあ、なるほどなと思いますけれども、まあ、残念ながらこの時ヨシュアでさえも自分たちの判断の間違いに気づかなかったようです。まあ、この後の6節から9節を見るとヨシュアは本当に嘆き、神様の前に必死で祈っています。つまりヨシュアにとってもこの敗北は想定外のことだったようです。ですからヨシュアでさえもエリコの勝利に酔いしれて自分たちの力を信じてしまったようです。イスラエルの人々は偵察隊の判断を信じて3000人で登っていきます。まあ、2,3000人という言い方は 2,3人の2,3個の部隊という意味だそうです。まあ、つまりもうわずかな部隊ということです。まあ、それぐらい愛の人たちをまあ舐めていたといいますか、もう過小評価していたんですね。しかしイスラエルの民は予想に反して大敗北を喫して惨めに逃げ去ります。五節には民の心は萎え水のようになったと書かれています。これはですね、2章の11節5章の1節に書かれているカナンの人たちの恐れと同じ、いやそれ以上の恐れと意気消沈が書かれています。この敗北は単なる1回の敗北ではなかったんですね。この敗北によってカナンの人々のイスラエルの民への恐れはなくなってしまいました。逆にイスラエルの人々の心が萎えて意気消沈してしまったんですね。つまり心理的にも有利だったイスラエルの民の有利がなくなったどころか立場が逆転してしまう、そんな痛い敗北でした。それはヨシュアが8節で語っている通りですね。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができるでしょうか。そして6節から9節にはヨシュアがいかに大きな打撃を受けたかが書かれています。予想外の結果に信仰の勇者であるヨシュアも絶望してしまいました。7節ああ神主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあえて渡らせ、私たちをアモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちはヨルダンの川向こうで居残ることで満足していたのです。あの信仰の勇者ヨシュアが40年前、カデシュバルネアで不信仰の罪を犯した人たちと同じようなことを言ってしまっているんですね。40年前イスラエルの人々はカナンの民を恐れて登れることを拒んで、こんなことだってエジプトを出なきゃよかった、神様はこんなとこまで連れてきて私たちを滅ぼそうとされるのかとつぶやきました。ここまで導いてくださった神様の導きを全て否定してしまったその人たちと同じようなことをヨシュアが口にしている。それぐらいこの時のヨシュアの絶望と失望は大きかったということです。私たちもですね、まあ、何かとても大きな問題にぶち当たると、まるでこれまでの神様の導きと祝福がまるでなかったかのようにつぶやくことがあるのではないでしょうか。皆さんも一度や二度はですね、こんなことだったらクリスチャンにならなきゃよかったとか、こんなことだったら信仰をしなきゃよかったとか、そう思うことが一度や二度あるかもしれません。でもそれは本当に、全くの間違いであることを私たちは知っているわけですけれども、しかしさすがに信仰の勇者であるヨシュアはそこで立ち止まらないわけですね。悲しみと絶望を告白した後、主の御名にかけて懇願して祈ります。あなたはあなたの大いなる御名のために何をなさるのですか。 もうヨシアは自分自身には失望しましたけれども、それでも神様を信頼しました。神様も私たちのためではなく、あなたの皆のためにこれから何をなさるのですかと祈ります。すると主はお答えになりました。立て、なぜあなたはひれ伏しているのか。イスラエルは罪あるものとなった。彼らは私が命じた私の契約を破った。聖列のものの一部を取り盗み、欺いてそれを自分のものの中に入れることまでした。だからイスラエルの子らは敵の前に立つことができず、敵の前に背を見せたのだ。聖列のものを滅ぼし尽くしてしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。7章の10節から12節で神様はこのように言われました。打ちひしがれているヨシアに立てと言われます。立てというのは神様が決断と行動を促す言葉です。神様ははっきりと敗北の原因をヨシアに伝えました。イスラエルの民があの小さな都市国家愛に打ちのめされてしまったのは、神様が気まぐれだからではない、神様が彼らを見放したからではない。イスラエルの人々が主との契約を破り、聖別のものを自分のものとしたからだと神様ははっきり言われます。そして聖別のものを自分のものとすることは盗み欺きと同じ罪であるとはっきりとおっしゃるわけです。この後罪を犯した人物として割り出されたアカンという人が罪を告白したときにですね、こう言っています。見て欲しくなりそれらを取りました。欲しくなりっていう言葉は実はあの実戒の中のですね、隣人のものを欲してはならないの欲すると同じです。つまり、あの実戒と同じ罪を犯していたということなんですね。神様はひれ伏して祈っているヨシアにもう一度立てと言われました。民を聖別せよ。主はイスラエルの中にある罪を洗い出して聖別する、聖別のものを完全に取り除くようにとお命じになりました。旧約聖書の中ではイスラエルの民は一人の民として扱われます。その中のただ一人が主の契約を破り、聖別のものを自分のものとして取ったことが民全体の責任となり、神様はもはやイスラエルと共におられず、共に戦われることもないと言われます。それが大敗北の原因でした。この後神様が言われた方法によってくじを次々と取り分けていった結果、アカンという人が取り分けられます。アカンは罪を告白しました。ぶんどり物の中にあった美しい着物や銀や金を彼は惜しんで欲しがってこっそりと自分のものにしていたんですね。でもその罪の影響はあまりにも大きいものでした。何よりも彼は神様との約束を破り、神様を欺こうとしたのだというんですね。この後読んでいきますと、アカンに対する裁きは、あまりにも厳しいものに見えますけれども、それだけ聖別の命令の重大さを、私たちに教えているように思います。このアカンの事件をですね、初代教会で起こったアナニアとサッピラの事件と比較することができます。生まれたばかりの初代教会で起こった事件、アナニアとサッピラの事件、簡単に言いますと、彼らは主に捧げたと宣言しながら土地を売った代金の一部を自分の手元に残しておいたという事件です。土地を売って代金を神様に捧げるということ自体は何も悪いことではない、むしろ祝福されたことであるはずなのに、この前その前見ますとですね、他の人々が土地や畑を売った代金のすべてを捧げた、それを見ていたアナニアとサッピラは真似しようとしたんですね。同じように人々から賞賛を受けようと考えたのでしょうか。彼らは代金の一部を自分のために取っておいた、それはすべて主に捧げたものの一部を自分のものとしたということで、アカンの罪と同じ、アカンの罪に通じるものがあるということです。ペテロはアナニアに対して、 なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、そしてあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと厳しく指摘して、この夫婦は撃たれてしまうわけです。まあ、この事件は生まれたばかりの教会にとって大きな恐れとなりました。しかしその結果、人々は主を恐れ、主を信じる者はますます増えていったと書かれています。ただ信仰によってエリコの町を勝ち取ったイスラエルの民にとって、このアカンの罪は放っておくことができないものでした。このあとヨシアとイスラエルの民は主の命令に従って手を抜かずに、今度は手を抜かずに全力で、しかも綿密な戦略を立てて愛の町を攻略していきます。ここからもですね、主の戦いに手抜きや無気力はありえない、いつも全力で取り組むべきだというメッセージが、まあ、あるようにも思うんですね。もうこんなの簡単だっていう、そういう手抜きとか無気力は神様の戦いには一切ないのだということですね。一人の人が救われるために私たちは全力で祈り、そして全力で神様の前に求めていく。神様の戦いとはそういうものではないでしょうか。今日私たちは阿寒のように裁かれることはありません。それは父なる神様が御子イエス様を世に送ってくださり、罪をあがなってくださったからです。しかしこの事件は神様の清さ、そして神様と私たちを隔てる罪はあがなわれなければならないという大原則を私たちに教えています。隠された罪がいつ今も私たちと神様の間の妨げとなり、私たちが神様から祝福を受けることをとどめてしまう、その霊的な真実は今も変わらないということですね。下心ではいけないと聖書には書いていますけれども、やはり私たちが真心から神様に信頼できないとき、どうしても神様と私たち自身の交わりが祝福されたものとならない、あるいはどうしてもこの罪を悔い改めなければならないのに、そういうとき、やはり私たちは神様の前にですね、なかなか祈ることができない、教会に行っても何かいつも心が重い、そういう霊的な信仰的なスランプが時には私たちにはあると思うんですね。でも今は何も恐れることはありません。神様の前に出て探っていただき、そして正直に全てを告白して祈り、許しを体験するならば、神様はこの時もイスラエルの民は大きな痛みを経験しましたけれども、その罪をきちんと取り扱った時に再び神様は共におられて素晴らしい勝利を与えてくださいました。私たちも信仰の歩みの中でいつも神様の御前に出て正直に全てを打ち明けて、そして常に許しを体験して神様と共に歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。